インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃、案内人の広瀬です。今回はですね、インドのスクラップ工場にインターンシップに行ってきたというね、大学生の報告です。近畿大学の藤原ココナさんと近畿大学の三木大成さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず藤原さん、このスクラップ工場ということなんですけども、インドで何をやってるところなんですか？
スクラップ工場、アビシェイク K 解放さんというところでインターンシップをさせていただいたんですけど、
はい、
そこは廃車になった車を回収して、会社の処理やリサイクルにおいて先進的なリサイクル技術を伝えている会社です。
インドは結構使えなくなった車をなんか道に放置されたりだとか、結構廃車にするの大変なんですよね。
そうですね。
なのでどういうことをやってるんですか、具体的には？
具体的には、先進的なノウハウやリサイクル技術、環境に負荷のかからないリサイクル方法や資源の再利用、再資源化など世界の環境に貢献している会社です。
工場はどんなところにあって、どんな人がいました？どんなお話しました？
工場は結構田舎の方に離れたところにあって、いつも宮川さんという日本人の方に車で連れて行ってもらってたんですけど、周りはそうですね、本当にさら地で何もなくて、お昼ご飯とかも結構大変でした。
北インドですか？どこなんだろう、はい、具体的には。
北インドのグルガオンという地域です。
グルガオンってどんなとこですか？
グルガオンという地域は結構、IT やコンサルなどの企業、大きいビルがあったイメージです。
ミキさんはこのプログラムに参加したということですけども、どんな印象ですか？
そうですね、私たちが参加させていただいたプログラムが、キップインドインターンシップというプログラムに参加させていただいて、参加人数が8名、で、私が、男子が1人だったんですね。で、最初の1週間で、いろんなさまざまな、その日本で、インドで活躍されている日本の企業の方から、ミッションをいただいて、それを自分たちなりに解決していくというミッション型解決のインターンシップに参加させていただいて、そこである程度そのミッションの解決の仕方などを勉強してから、自分たちの選択した企業に。
それがそのスクラップ工場だった、
はい、
ってことですね。
だから、スクラップ工場だったり日本食レストランだったり、あと広告代理店だったり、さまざまな企業があったんですけど、そうですね、私たちがインターンシップさせてもらった企業さんはすごい、させてもらったプロジェクトがすごい自分的には印象に残っているかなと思います。
どんなところが印象的でした？
そうですね、私たちが、主にさせてもらったプロジェクトが2つありまして、大まかに言うとウェブマーケティングをさせてもらって、で、ウェブマーケティングの中でも、企業ブログと、FAQ、 企業の FAQ についてやらせてもらって、で、まだできて3年目の企業さんなので、あまりそのウェブマーケティングとかそのブログ、そのウェブホームページにお金がかけれないってことで、どうしたらそのお金をかけずに SEO 対策ができるかっていうことを、
じゃあ実際にトンカチ持って解体をしたわけじゃないってことですね。
そうです、全然そんなスクラップにするのは見たのは見たんですけど、自分たちの手ではやってないですね。
どうですか、ビジネスとして伸びていきそうですか？
なんかインドの今法律が変わって、15年以上使った車は廃車にしないといけないっていう法律ができていて、でまだ、その法律ができたのが確か2021年ぐらいで、まだ全然その 2021年からまだ3年しか経っていないので、今後その5年とか10年したらもっと配車が出てくるんじゃないかなっていうのは思いますね。
藤原さん、これやってる企業はもともと日本の会社っていうことですか？
そうですね、日本の会社がインドに進出、
それはやっぱり配車の技術があるからとか、そういうことですか？
そうですね、インドはやっぱり資格を持ってない一般の方が今まで車を解体して、で体に悪い、環境に悪い液体など道路に垂れ流れていた状況だったので、その、日本の配車の解体技術がインドに進出していっているっていう。
ああ、なるほどね。あと、まあね、インドはそういったまだまだ遅れている面がね、あると思うんですけども、この車以外にもなんか見聞きしたもので、インドがね、の発展にこう日本が貢献できるようなものってなんか見聞きしたりとか、したことありませんか？まあね、よくまあ貧困の国とかと言われますけど、全般的なイメージでインド行ってきて、どれぐらい行ったんでしたっけ？
3週間行きました、
うん、3週間で印象変わりましたか？
そうですね、やっぱり一番びっくりしたのは人口の多さ、びっくりして、電車とか交通量の多さにもびっくりしました、
まあね、今の、車の話もありましたけどね、車もものすごい勢いでね、まあ、作ってますからね。ミキさんはこう日本とインドのこうビジネスっていうことでいうと、まあ、日本企業もいろんな形で、進出してますけど、何か可能性あるいは限界、そういうのについて考えたりしたことはありましたか？あるいは現地の人からどんな話を聞いたりしました？
そうですね、なんか日本とやっぱりインド、まあ、文化的にすごい違うと思うんですけど、一番の違いはカースト制かなっていうのをすごい感じましたね。やっぱりカースト制があるからこそ、そこからなんていうんですかね、なんかその最初の段階が対等じゃないっていうか、どこまで行っても対等になれないっていう、そういうなんていうんですか、超えられない壁っていうか、そういうのがあるのがなんか日本とインドのその違いっていうか難しいところなのかなっていう。
なるほどね、
感じましたね。
はい、なかなか奥深いインドにね、ハマっていったっていうかね、ビジネスやるにしてもそういったところをどうしてもね、避けては通れないっていうところはね、まああると思いますけどね。藤原さんは結局そのスクラップ工場で、
はい、
一番よく覚えてることをとか、お話しした経験だとか、覚えてることはどんなことですか？
一緒に働いたインド人の方で、隣の席に座ってたナレーシさんっていう方が、でも日本の文化に興味があって、日本のアニメや歌、私たちが知らない曲とかアニメなどを知っていて、とても日本の文化ってインドにここまで浸透してるんやっていうことに驚きました。
なるほど、じゃあこれからもあれですね、インドとのね、交流っていうか関心は広がりましたか？
はい、そうですね、私の知らないアニメやアニメに関するインド人の知識とか、日本現代の文化にもこれからも精通したいと感じた瞬間でした。
じゃあね、最後の質問なんですけれども、ミキサーと藤原さんね、それぞれ今回のインターンシップで、学んだこと、ちょっと一言で簡単にこれだっていうのは、ね、何を学んだかっていうのはね、どうですか、ミキさん？
僕が学んだことは、そうですね、まあ、まずインターンシップに僕が行ったことが初めてで、そうですね、海外でビジネスをすることの難しい大変さっていうのをすごい学びましたね。今回インターンシップをさせてもらった企業さんが一からそのインドで立ち上げをされた企業さんなので、そこで の, そのやっぱり国民性の違いだったり文化の違いだったりを 聞いて、なんかそこで頑張ってる日本人はすごいかっこいいなっていうのを感じました。
はい、チャラさんどうですか？
私も初めてのインターンシップがこの海外のインドでのインターンシップだったので、この異国の地でのインターンシップの挑戦は自分の大きな自信につながって、この学習と体験を将来の就職やキャリアにつなげたいと思います。
はい、わかりました。インドの衝撃、今回はですね、インドでのインターンシップ、スクラップ工場に、行って、あの仕事の、ね、一端を見てきたという、藤原ココナさんと三木大成さんに、お話を伺いました。お二人今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。